お立ちいただきまして、三重546番。購読文イザヤ書53章、別紙のプリントをご覧ください。私たちの聞いたことを誰が信じるか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼が担ったのは私たちの病。私たちは思っていた、彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、続いて主の祈りを祈ります。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌140番。 お座りください。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書ザカリア書9章9節から10節、旧約聖書1489ページ、ザカリア書9章9節から10節。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなく、ロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は断たれ、諸国民の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。続きまして、新約聖書ヨハネによる福音書12章12節から19節、新約聖書192ページ、ヨハネによる福音書12章12節。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。イスラエルの王に、イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中から蘇られた時、一緒にいた群衆はその証をしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。世を挙げてあの男について言ったではないか。以上です。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、今日の聖日、兄弟姉妹たちと共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼を守れますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとのきを持って謙虚に仰ぐみ、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心の弱い、信仰の薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを憐れみを持って常に顧みてくださり、温かい眼差しで支え導いてくださることに感謝いたします。本朝は受難週の主の手術礼拝です。主イエスが転ばに乗ってエルサレムに入場され、私たちのために十字架にかかられました。自分自身のその受難の苦しみを今新たに覚え、主の痛みの前にひざまずき、自分自身の信仰を深く顧みる時を過ごさせてください。日々の一足の歩みが主の御足の後に踏み込む歩みとなりますよう導いてください。そして 主の十字架の道を歩む続ける群れとしての教会であり続けることができますように、主イエスキリストの十字架の死が私たちの罪を贖い、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。主よ、どうか私たちがその恵みにふさわしいものとして主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として主の十字架の道を歩む群れとして導いてください。教会が聖霊によってキリストの体として固く立ち、御言葉を述べ伝え、先達者の歴史を深く学び、正しく信仰を継承していきますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。果実は教会全体協議会が持たれました。昨年度の振り返り、2026年度の選挙計画、行事計画、決算予想、予算等について話し合われました。そして今日までの歴史と伝統を踏まえ、信仰の遺産を継承し、来たる150周年に向けて皆様と共に力強く歩んでいきたいと思います。教会外の植栽伐採事業が順調に進んでおります。最初から最後まであなたの御手のうちにありますように。そして心新たに新年度を迎えられる喜びを感謝いたします。今世界では戦争、貧困、災害、気候変動による被害などが山積しておりますが、どうか御心の天になるごとく地に戻せてください。私たちは混沌とした社会のただ中にあっても、あなたを見失うことなく、主の生きた言葉を常に信じて歩み続けていきたいと思います。ただいまから歓呼の声を上げよと題しまして、中本牧師より説教を賜ります。主説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日様々な事情により、ここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ、私たちと同じ恵みを与え、一人一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には、癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、悲しみ、困難の中にある者には慰めと励ましとを与え、顧みてください。喜びの中にある者も主の御名に帰すことができますように、これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただいて、白い賛美歌21、313番。 お座りください。説教、歓呼の声を上げよ。中本人牧師。
今朝は主路の主日礼拝をご一緒にお捧げしています。イエス・キリストが十字架にかけられた金曜日の出来事を覚える最後の一週間、受難週という期間が本日の主路の主日から始まります。このように受難週の始まりであります主路の主日でありますが、主路というものは今朝お読みした13節に出てまいります。夏目屋氏を意味しております。約3年間にわたるガリラヤ伝道の旅路を経て、イエス様と弟子たちがいよいよその活動の舞台をエルサレムに移されます。ガリラヤでの伝道活動に始まり、途中故郷ナザレで拒まれながらも、イエス様は多くの人々の病を癒し、悪霊を追い出し、また弟子たちを教育しながら、今こうしてエルサレムまでやってこられました。こうした道のりを振り返るとき、イエス様がこれからエルサレムでご受難を味わわれることが、ただ自然な成り行きでそうなったのではないということを知らされます。例えばルカによる福音書の9章の51節以降を見てみますと、次のように書かれてあります。イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。このようにルカによる福音書の箇所で、イエス様はご自分がエルサレムに向かっていくことを明らかにされています。そしてヨハネによる福音書の4章を見てみますと、当時のユダヤ人はサマリア人と心情的に敵対関係にあったということが書かれています。ですが今ご紹介した箇所では、イエス様はそうしたサマリアの人々が暮らす村において、自分はエルサレムに向かうということを明らかにされます。この時代ユダヤ人とは別な場所で礼拝を守り、ユダヤ人がローマ帝国を嫌っているのなら、あえてローマ帝国を歓迎するような、そのような態度をとっていたサマリア人です。その中でエルサレムに登っていくということをイエス様はサマリアの人々に話したのです。そこには揺るぎない神の御子としての決断というものがあることに気づかされます。ただ単に父なる神様が定めた計画であるから、それに従っただけというわけではないことをも知らされます。私はこの言葉を読んで、はっと気づかされることがあります。それはイエス・キリストご自身が何かを信じようと懸命に努めておられるということであります。そうしたイエス様ご自身のうちにも決断というものがあったことを改めて知らされるのです。イエス様がサマリアの村で明らかにされたこの決断には、人々を救いに導こうとされる、そうした揺るぎない決断というものがあったということを知らされます。そこにはイエス様ご自身の積み重ねてこられた人々を何とか救いへともたらそうとする祈りの数々というものをも垣間見ることができます。今朝ご一緒にお読みした12章のヨハネによる福音書の12章12節の最初のところには、その翌日と書かれています。その翌日というのは12章1節のところ、前のページでありますけれども、そちらに書かれてあります杉越祭の6日前、 そのように書かれてありますが、その翌日のことであります。つまりここで書かれてありますその翌日という言葉から、イエス様がエルサレムにやって来られたのは過ぎ越しの祭りの5日前、曜日で言いますと日曜日であったということがわかります。過ぎ越しの祭りはユダヤ人の三大祝祭日の一つで、大勢の巡礼者がエルサレムに集まっておりました。それに加えて12章の9節以降にもありますように、ラザロをよみがえらせたイエス様を一目見ようと集まった人々、そういった人たちが大勢いたのです。そのようにエルサレムに入ろうとされるイエス様を迎える群衆は、手におのおのナツメヤシの枝を持って口々にこのように言います。それが13節の言葉です。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。十字架への歩みを進められるイエス様に対して、ここでの言葉というのは、ある意味読んでいる私たちにしてみればふさわしい素敵な言葉だな、とそのように感じてしまうかもしれません。それはイエス・キリストというお方が十字架の上で私たちの身代わりとなって、神様の御怒りを一身に引き受けてくださり、完全なる死の中からのよみがえりを果たされた、それら福音の事実、救いの事実を通して私たちに誠の救済が訪れたこと、そのことを伝えている言葉であるように感じられるからです。ですからこそ人々が口にした13節の言葉というものは、イエス・キリストを救い主として崇める信仰告白としてふさわしいのではないだろうかと、私たちはそのように感じてしまいます。ところが、ここで大切な事柄がございます。エルサレム入城に際して、この言葉を口にしている人々、つまりイエス様を出迎えている群衆は、異なる意味でこの言葉を口にしていたということです。人々が手に持っていたナツメヤシの枝、これは旧約聖書のレビ記の23章40節を見てみますと、カリイ用の祭りの中で用いられたものであるということがわかります。それだけでなくて、旧約聖書の外典と呼ばれている書物の中にマカバイ記という書物がございます。そのマカバイ記の1という書物を開いてみますと、そこの13章51節には、紀元前2世紀頃にユダヤ人に政治的な独立をもたらしたマカバイという人の勝利を記念するためにナツメヤシの枝が用いられていたということが伝えられております。もともとはユダヤ人の三大祝祭の一つであるカリイ用の祭り、それを祝うためのナツメヤシの枝でありました。それが祖国に政治的な独立をもたらすための道具としての新しい象徴としての意味合いが与えられてしまったということがわかるのです。そうなりますと、今朝の13節のところ、ホサナ、どうか今すぐにお救いくださいと、そういった言葉も含めて全体の意味が変わってくるということが見えてくるのです。人々はイエス様のことをイスラエルの王と呼んでおりますが、それは私たちが理解している神と人との間に和解をもたらした平和の王としての意味ではなくて、イスラエル王国を地上に再建するための政治的な、あるいは軍事的指導者としての王様として歓迎していたということが伺えるのです。そうした人々の思惑というものがここにおいて渦巻いていったのです。イエス様は人々の思いというものをある種打ち砕くかのように14節のところで、 ロバの子にまたがってエルサレムに入城されました。転ばにまたがる王様。今日の私たちの感覚からすれば、それは何かしら幻想的で平和な、また牧歌的な美しさすら感じさせる描写であるように思えます。ですが、この時代の人々の感覚からすれば、転ばにまたがる王様というのは皮肉以外の何者でもありませんでした。強大な国に戦いを挑み勝利をもたらしてくれる王様は、力強い軍馬にまたがって行進するのがセオリーです。そうした姿を通して集まっている国民は士気が高まるのです。兵士たち、果ては国民に至るまで、人々はそうした王様というものを思い描いて、そうした王様の到来を待ちわびていました。しかし、ここでイエス様がまたがっていたのは、それとは正反対とも言えるような姿の生き物。最もか弱く、戦いなどには無縁のロバの子供であったのです。面白いのは、この14節からヨハネによる福音書の初期者、ヨハネによる独自の編集というものが挿入されていることです。14節から15節にこのように書かれてあります。そちらをご覧ください。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。このように福音書記者のヨハネは、転ばに乗ってエルサレムに入城されるイエス様を、旧約聖書のゼカリア書の9章9節で予言されている真の王の姿として捉えているのです。これは今朝ご一緒にお読みしたゼカリア書に記載されてある文章でありました。ですが、そうした予言に対して、今イエス・キリストを取り巻く人々は、先ほども述べたように、イエス様のことをイスラエル王国を地上に再建すべく政治的、軍事的な指導者、そのようなお方として捉えて歓迎していたのです。おのおの手に夏目ヤシの枝を持って、イエス様を歓迎していたこの人々が、5日後にはイエスを十字架につけろと、そのように口々に叫ぶようになってしまうのです。それまでイエス様に対してホサナと、どうか今お救いくださいと、そのように叫んでいた人々が、わずか1週間も経たないうちにイエスを十字架にかけろ、そのように叫ぶようになってしまうのです。こうした心変わりというものは、何も聖書に登場しているユダヤ人だけに起こった出来事ではなく、もしくは時代的背景というものがもたらしたものでもありません。これはいつの時代にも起こる普遍的な出来事であります。私たちすべての人間に当てはまる出来事であるのです。私たちすべての人間の罪というものがもたらす出来事であるのです。16節以降において、こちらに書かれてあります言葉も、福音書記者のヨハネによるオリジナルの挿入の文章であります。そこにはエルサレムの入城に際して弟子たちをはじめとする人々のイエス様に対する無理解、全く理解を示さない、そういった状況が記されています。イエス様がその確固たる決断を持ってエルサレムに入城した、その出来事が私たち人間と神様との間に平和を打ち立てるための行為であった、そのことを人々は知る由もありませんでした。 先ほどご紹介しました旧約聖書のゼカリア書の9章9節、そちらを改めてご覧いただきたく思います。そこにはこう書いてあります。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。イエス様を取り囲む群衆はこぞって神様を賛美しながら王様の凱旋を祝います。しかしそれは先ほども述べたようにイエス・キリスト、つまり神の側の決断とはかけ離れた人間の側のお祭り騒ぎとしての歓呼の声であります。そのような決定的な気持ちの乖離というものがあります。しかしそうした気持ちの乖離というものがあったとしても誰も神様の意思そして決定を覆すことはできなかった。そのことを続くヨハネによる福音書の19節のファリサイ派の人々の言葉が告げております。そちらにはこのように書かれています。見よ、何をしても無駄だ。夜を挙げてあの男についていったではないか。この言葉はある意味的を得た言葉です。皮肉にもイエス様のことを憎んでいたファリサイ派の人々がこの時起こっていた出来事というものを適切に伝える言葉、それを口にしているのです。見よ、何をしても無駄だ。この言葉は罪の力、そして罪の力がもたらす死に対して向けられた言葉です。新約聖書のコリントの信徒への手紙1:15-54以降で次のように語られております。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。あたかも罪の力というものが神の御子イエス・キリストをエルサレムに誘い込み、そして十字架の上に追いやったかに見えるこの一連の受難章の出来事でありますが、実のところ追い込まれていたのは罪の力の方であったのです。私たちは十字架の死から蘇られた救い主イエスのお姿を通して死に勝利された神の御子の栄光を仰ぎ見ることができます。ある学者はこのように言っております。イエスは死において死を通して栄光を受ける。まさしく十字架の死を通して蘇りを果たされたイエス・キリストは死の力に打ち勝たれ、また罪の力を打ち砕いた勝利者としての救い主であります。イエス・キリストは勝利の主、メシアとしてエルサレムに入城されることを決断されたのです。しかしこのお方はローマ軍に対する政治的な勝利者ではなく罪と死に対する勝利者であります。このお方は罪と死を克服しまた打ち砕いた誠の王として歓呼の中を進んで行かれるのです。その歓呼の声は父なる神、聖霊なる神と、そしてそれら神の歓呼とともに今こうしてキリストイエスの御救いに預かり、キリストイエスを信じるようにされた私たち信仰者一人一人の口から発せられる歓呼の声であると言えます。エルサレム入城の際、お祭り騒ぎでホサナと叫び、イエス様を出迎えた群衆の姿、これはともするとかつての私たち自身の姿であったということができます。私たちはイエス・キリストと出会う前は救いとはかけ離れたものに歓呼の声を上げておりました。しかし今や救い主イエスの贖罪の出来事を示され、このお方の十字架上での贖いの技がこの自分自身の救いの出来事として起こされたということを信仰を通して確信させられるとき、私たちは 十字架へと向かわれる真の王の足取りを信仰的な感光を持ってお迎えしたく思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主であるイエス・キリストの父なる神様、今朝は主老の主日礼拝を共にお捧げしております。あなたの御子イエス・キリストが神の決断を通してエルサレム入城をご決断され、また周囲に取り巻く無理解なる人々のお祭り騒ぎの声の中、一歩一歩歩みを十字架上へと進めておられる、その出来事を聖書を通して私たちは知らされます。神の決断は神の愛に根ざした決断であります。私たち自身がいかにかつてはあなたの愛に対して盲目なものであったか、しかし今や救い主イエスとの出会いを通して、このお方の決断、そして父なる神の愛を知らされている私たちであるからこそ、どうぞ私たち自身の信仰を通して救い主イエスを褒めたたえる言葉をこの口から発するようにあなたが導いてください。この受難週の新たなる一週の歩み、私たち一人一人の祈りをより一層深くさせてください。聖霊なる神の導きを乞い願います。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌130番。 添えください。それではお立ちいただいて、正英540番祝祷高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。